じゃあ、ラップにね、実際に乗ってみましょう。まず音をね、聞いてみます。ラップのリズム、ビートっていうのは、いくつもあるんですけど、ちょっとじゃあ、聞いてますね。今日勉強するのは、ドラムマシーンの中にプレセットしてあります、ラップヒップホップっていうリズム帯の中から、その一つを聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。で、このノリをね、乗っていくと、これ聴いてるだけでなんかこう楽しいなって感じなんですけど、この表拍でずっと感じようとすると、なんか自分のあれとぶつかって、なんかこう、何が起こってるのかわからないという状態になるわけです。じゃあこれまず乗るっていうことをやってみますけど、乗りのね、じゃあちょっと今、このビートは後でまた実際感じるとして、感じ方が違ってくると思うんですけど、今この体の乗せ方をちょっとやりますね。というのは今日は実際に皆さん日常生活でラップを聴いてる人は多分一人もいないような年代の、お父さんお母さんの世代なので、まずその基本的に乗るっていうところからね、体の乗せ方からやりますね。はい、それじゃあね、まず座ったままでいいですから、ちょっとじゃあ椅子にね、浅くお尻を軽く乗せる感じで浅く乗せてもらって、足をちょっと広げてもらって、まあ女性はまあ普通でもいいけど、足広げてもらって、そして日本人の表拍だと1、2ってなるんですけど、例えば日本の民謡などの感じだと表拍なんです。で、例えば小切り子だと、小切り子の竹は、曲が違うね。ごめんなさい。もっとメジャーな方がいいね。じゃあ、佐渡だから、佐渡がどの子、奈良海、それでいきましょう。それなんだっけ。向こうは佐渡よ。あれ、この辺の歌です。違う。ですよね。佐渡が見えるんだから。当たり前ですね。ごめんなさい。じゃあ、例えばそれ何て曲、砂山。例えば日本の名曲で砂山っていう曲がありますけど、そうするとこれは当然表拍で乗るんですね。これはどういうことかというと、海はあら、あれ、あらう、そうそうそう、海、じゃあ歌ってもらおうかなそれじゃあね、私が今手拍子打ちますから、それでは日本の名曲でですね、砂山という曲があります。ちょうど新潟なので、佐渡が見える曲ですけど、ちょっとね、やってみましょう。で、日本の曲は表拍であるっていうことね。今私手拍子で拍子を取りますから、こういう風に乗るはずですね。じゃあ、お二方にじゃあ、歌ってもらいましょう。1、2、3、はい。
海は荒う、向こうは佐渡よ、すずめなけなけ、もう日が暮れた。
はい、どうもお願いします。どうもご苦労様でした。60年前の歌ですか。で、今の曲は表拍で乗らないと逆に変なんですね。つまり歌にグルーブがあるわけですよ。で、これはこれ別の曲になりますからね。海はあら、できないことはないけど別の曲になりますよね。で、その上巻は海はあら、海っていうふうに表拍、つまり一拍目と三拍目、奇数拍で拍を感じる、いわゆるビートを感じる、これが表拍の乗り方なんですね。で、この感覚は別に悪くはないんですけど、西洋系の音楽をこの乗りのままで聴くと、理解できる曲もあれば理解できない曲っていうのも出てくるわけです。例えば表拍でも乗れる西洋の曲で言えば、例えば唱歌になった曲はみんなそうですよね。例えばスコットランド民謡の曲を使って日本で馴染んだ蛍の光は、ホタルの光、窓の雪というふうに表拍で乗れるわけですね。はい。まあ原曲はちょっと違う、向こうの人の感覚は違うかもしれませんけど、表拍で乗れるっていう、 ものが日本に入ってきたわけ。で、じゃあ表枠で乗れるからってみんなこれで聞こうとすると、なんか了解不能、なんとか理解不能なものが出てくるはずなんですよ。表枠で乗れないっていう、どうしても。そうするとその曲はわからないっていう感じになったり、これは若い人の曲だからもう関係ないっていう話になったりする。ところが、ちょっとしたタイミングで乗ることができるわけです。これちょっとやってみますね。まず、タクの付け方ですけど、今の表拍の場合は、今、このドーン、ドーンというね、体を叩きました。で、皆さんも手を叩いたり体を叩くときに、ある体のビートっていうのを感じるんですね。今、ももを手で叩くと、この叩いた感覚、体がこう、ピシッとこう、拍を刻んでる感覚ね。で、例えば手拍子しても、その拍を感じると思うんですね。で、これは重要なんです。というのは、結局拍を感じるっていうのは、私の体の動き、そのダンスと関係してくるからですね。だから表拍でなんでやんなきゃいけないかというと、日本舞踊がすり足でこう、スッて入る。あ、ちょっと全然違いますけど、私、舞踊できないけども、こう入るためには、表拍でなければならないわけですよ。そういう、舞踊だから。ところが、逆に、先ほど話したようにヒップホップのダンスとか、あるいは西洋の音楽ではもちろんダンスがつきものですけども、その拍っていうのを裏拍で感じなければ踊ることはできないから裏拍なんです。逆にね。だからそのちょっとね、拍の取り方ですけど、表拍にしろ裏拍にしても、結局体の刻みが拍の感覚と関係あるんですね。だから例えば楽器をやってる方はもうそれはもう体に馴染んでるから、ドラムやる人はもう叩くことによってビートを感じてるわけ。ギターの人もそうですね。楽器の人はみんなそうです。で、皆さん歌う立場にこれから立つわけですけど、歌う時もそのビートを感じながら、グルーブを感じながら歌うと、より流れがスムーズになっていくわけですよね。で、その乗り方をねちょっとやってみますけど、まずね、今椅子に浅く腰掛けているわけですけど、背骨をちょっと伸ばしてもらって、はい、でそれでね、胸のところをちょっと感じてもらえますか。鎖骨のちょっと下っていうか、胸のこう上の部分で、これでちょっと振ってもらえますか。こう1、2、3で、その時に今振ってますけど、前後にね1、2って振ってますけど、でこれでこの時に首を送らせてもらえますか。こう1、2、3、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ターン、ね。1、2、3。で、今度は、今、1の後に、足で1ってちょっと刻みましょうか。かかとで1。で、1の時に力入れるんじゃなくて、1、2です。ポイントは、裏拍は、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8ですね。つまり、どこで今拍を感じたかというと、前に倒した時じゃなく、前に倒した時に感じたら表拍なんですね。で、これを弾く時。だからボートで、今、ボートだとして、ボートの貝をね、両手で握ってるとして、押した時に感じるんじゃなくて、弾く時に、1、1、1。で、これが基本になります。わかりますかね。で、1ですね。基本的に、これがそうですね。で、その裏を感じるっていうのを感じながら、じゃあ今実際にこのリズムパターンをね、聞いてみます。それじゃあどうぞ、じゃあお立ち上がりいただいて、じゃあちょっと乗ってみましょうかね。